令和7年第3回江戸川区議会定例会、斉藤区長の召集挨拶。防災・防犯対策の強化や先を見据えた施設整備を進め、将来世代に誇れる江戸川区を。令和7年第3回江戸川区議会定例会が9月19日から10月27日までの会期で開催されています。本会議冒頭に行われた斉藤区長の召集挨拶を紹介します。写真があります。説明。斉藤区長が議長席の前で挨拶をしている様子です。写真終わり。今年も終戦の日の8月15日、旧中川のふれあい橋において、東京大空襲で犠牲となった方々を慰霊する灯籠流しが行われました。参加された多くの皆様が平和への願いを灯籠に乗せ、静かに祈りを捧げていらっしゃいました。今年は戦後80年という節目の年にあたるとともに、本区が平和都市宣言を行ってから30年という年でもあります。平成7年に制定された宣言は、江戸川区は過去幾多の困難を乗り越え平和で安住できる町になった。水と緑に囲まれたこの素晴らしい郷土を次の世代に守り伝えようという呼びかけの言葉から始まります。この宣言に込められた思いを受け止め、当たり前に続く暮らしの尊さ、平和の大切さを改めて深く心に刻み込む機会となりました。写真が2枚あります。1枚目、灯籠流しの様子。説明。白地に花柄の浴衣を着た子供が、カラフルな花の絵が描かれた灯籠を川に浮かべようとしているところです。2枚目、平和と書かれた灯籠がオレンジ色の明かりを川面に映し流れている様子です。写真終わり。ドローン活用体制の整備など災害対策をさらに強化。一方で、安全に安心して暮らせる社会を作るためには、激しさを増す自然災害への備えも欠かせません。集中豪雨や台風、危険な暑さなど、災害の種類は多岐に及び、全国各地に深刻な影響をもたらしています。こうした状況の中、本区は6年ぶりとなる水害ハザードマップの改定を行い、その概要版を全戸配布いたしました。そこには、120カ国語に対応した区ホームページを案内するチラシを同封したほか、視覚障害のある方でも音声で聞くことができる機能を備えるなど、誰一人取り残さないという区の思いを込めたものとなっています。写真があります。水害ハザードマップ概要版。説明。黄緑色の字の概要版の表紙です。写真終わり。また、危険な暑さに対しては、前回の定例会でご承認いただきました75歳以上の方がいる世帯のエアコン利用を促進するための給付金について、おおむね支給が完了しています。さらに、いざ災害が起きた際に区内の状況を迅速に把握するため、用途に応じた防災用のカメラを区内全域に設置してまいります。まず、高い場所から広い範囲を捉えることのできる高所カメラを区内に5つ設置します。これは高さ100メートル程度の建物に設置するもので、今年度中に3つ目となる JR 小岩駅前の高層ビルへの設置を予定しています。また、それより低い位置から街中の状況把握を行うために、区内の小中学校など120カ所に218台の市街地カメラを設置します。この市街地カメラについては、今年度中にすべて設置が完了する見込みです。写真があります。災害発生時、 高所カメラで迅速に情報収集を行います。説明。ボール状のレンズのカメラがポールに上下に2つ取り付けられています。眼下には街並みが広がっています。写真終わり。さらに、これらのカメラの視覚を補うため、ドローンの活用体制も整えてまいります。現在本区では、ドローンを扱うことができる事業者5社と災害時協力協定を締結しており、災害時の情報収集にご協力いただけることとなっています。各社には11台のドローンを確保いただいていますが、さらなる体制の強化が必要だと考えております。そこで、区内97カ所の避難所にドローンを配備し、従事する職員がドローンの操縦資格を取得することで、区内全域をカバーできるようにしてまいります。来年度からの配備に向けて、今年度は先行して16人の資格取得を目指します。自転車利用時の安全安心の確保。また、安全安心という観点では、防犯対策も重要です。本区の犯罪認知件数の約4割は、自転車の盗難が占めています。また、そのうちの約6割が、鍵をかけていない状態でした。つまり、自転車に乗る方お一人お一人が、普段から鍵をかけるようにしていただくことで、本区の犯罪認知件数を大きく減らすことができます。そこで今回、自転車等の駐車秩序に関する条例を改正し、自転車に乗る方は、その盗難を防止するため、鍵をかけなければならない、という内容を追加します。もとより、本区においては、自転車は通勤や通学に欠かせない交通手段であり、その安全安心な利用の確保は重要な課題でした。これまでも、施錠を呼びかける鍵かけキャンペーンのほか、区内商業施設や地域祭りでの啓発活動など、区と警察、地域の皆様が一体となって対策を実施してまいりました。今回の条例改正を契機として、これらの活動をさらに推し進めてまいります。また、自転車利用時の安全性を高めるためには、自転車用ヘルメットの購入補助を実施しており、これまで多くの区民の皆様にご利用いただいてきました。引き続き、一人でも多くの方にご利用いただけるよう、補助対象を4500個分追加します。このように、盗難防止と事故防止の両面から、自転車の安全な利用を支え、区民の皆様が安心して暮らせる環境づくりを進めてまいります。写真があります。6月28日に西葛西駅前で実施した葛西地区自転車盗ゼロ作戦では、地元の中学生らが啓発ティッシュの配布などを行いました。説明。駅前で横断幕を掲げ、タスキをかけた中学生らがティッシュを配っている様子です。写真終わり。
持続可能な公共施設の運営を目指して、次に公共施設の整備について申し上げます。本区ではこれまで令和3年に共に生きる街を目指す条例、翌年に共生社会ビジョン、そしてそれらを踏まえて令和5年に将来にわたる公共施設整備の考え方をまとめた公共施設再編整備計画を策定してまいりました。この計画の中で掲げた今後の施設整備の方向性に基づき、この度文化・スポーツに親しむ環境整備の考え方について取りまとめた文化・スポーツ基本構想を策定いたします。また福祉・子育ての分野においても必要となる施設整備を進めてまいります。まず医療的ケアや継続的な治療が必要な子どもたち、そしてそのご家族が安心して過ごせる場として、 ホスピス機能やショートステイ機能、遊び場機能などを備えた障害児のための複合施設を都内で初めて整備してまいります。区有地を活用し、民設民営での整備を目指します。また家庭や学校の中に居場所を見つけることができずに孤立している子どもたちを支援するため、生活習慣の形成や学習のサポート、栄養バランスのとれた食事の提供などを行う児童育成支援拠点も整備してまいります。まずは区内に3カ所設置し、関係機関とも連携しながら包括的な支援を行うとともに、虐待の未然防止にもつなげてまいります。一方、スポーツの面では、障害がある方でも気兼ねなく利用できる共生型の陸上競技場や複合スポーツ施設を整備することに加え、スピアーズエドリックフィールドにおいては客席数の拡充などを検討しています。写真があります。スピアーズエドリックフィールド、説明、観覧席を正面から見た写真です。両端に照明灯があり、緑の芝生とレンガ色のトラックが見えます。写真終わり。また文化の面では、船堀四丁目地区に建設予定の再開発ビルにおける新しいスタイルの図書館機能を含む複合施設の整備に向けて検討を進めてまいります。さらに日光林間学校についても整備指針を策定し、区内小中学校の児童生徒が利用できる林間学校として再建を進めてまいります。小中学校で利用しない日は、一般の方々に利用していただける施設にしていきたいと考えています。そしてこれらの施設整備にあたっては、民間の知恵と力を積極的に取り入れてまいります。その一環として、民間の方々と意見を交わす江戸川共創プラットフォームを設置し、幅広くアイデアや提案を募る体制を整えます。民間企業のノウハウや資金を活用させていただくことで、質の高いサービスを提供しながらも財政的な負担を軽減し、持続可能な施設運営を目指してまいります。先人の歩みを未来への道しるべに。最後になりますが、先日の敬老の日を含む3連休、府内では計37カ所で長寿の集いが開催されました。私もすべての会場にお邪魔しましたが、どの会場もお子さんから高齢の方まで多くの方の笑顔であふれていました。たくさんの元気をいただくとともに、本区に根付く世代を超えた人と人とのつながりは、こうした皆様によって育まれてきたのだと改めて感じることができました。写真があります。9月13日から15日の3連休に行われた笑顔いっぱい長寿の集いの様子。説明、お揃いの赤いポロシャツと黒いズボンを履いた人たちが、手に楽譜を持って生き生きとステージで歌っています。写真終わり。現在区内には100歳以上の方が200名以上いらっしゃいます。統計を取り始めた昭和38年には一人もいらっしゃいませんでしたので、今とは大きく状況が異なっていたことがわかります。今年は昭和元年からちょうど100年にあたりますが、昭和という時代は戦争を経験し、そこからの復興を経て高度経済成長を果たすなど変化の大きい時代でした。本区は昭和7年に誕生しましたが、ゴミ郊外などのいわゆる三大郊外への対応をはじめ、学校や地域施設などの整備、 環境を良くする運動や緑化運動など、例を挙げればキリがないほど、区民の皆様、議員の皆様、そして行政が一致団結して町を作ってきた歴史があります。こうした中で、先人の皆様は力を合わせて着実に歩みを進め、その歩みは今の私たちの暮らしに確かな道筋を示してくれました。私たちはその歩みをたどって多くを学び、今の住みよい江戸川区を次の世代へしっかりと引き継いでいく責任があります。引き続き、区民の皆様、議員の皆様と共に、未来を担う世代に誇れる区政を築いていきたいと思います。さて、今回提案いたします補正予算ですが、一般会計、特別会計、合わせて総額は46億1000万円余りであります。本定例会には、これら補正予算に加え、条例改正のほか、学校改築工事等に伴う契約議案や、副区長の選任同意など、合計で22件の議案をお諮りしています。また、決算の認定など4件の報告事項もございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。